もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、は
い。よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、44歳です。
44歳。結婚してます、
はい、いいえ、離婚しています。
あ、何年前ですか、離婚したのは。
はい、離婚したのは12年前です。
12年前ね。
はい。
で、お子さんはその時いらしたの？
はい、いました。上の息子が、その当時小学校3年生。
はい。
下の娘が小学校1年生でした。
で、このお二人は今、あなたと一緒に暮らしてるんですか？
はい、暮らしてます。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？は
い、まず、聞きたいことが2つあるのですが、
はい。
私と父と母との関係と、私と兄との関係を聞きたいんですが、
はい。
父が76歳、
はい。
母が73歳で同居しています。で、離婚して一緒に暮らし始めてから、
はい、
母にずっと出て行けって言われ続けました。
うん、
あとどうしようもないやつだとか、
はい、
で、この家を出ようかなと思ったのですが、
はい、
私自身が小さい頃人に預けられ、
はい、
父親のギャンブルで借金がものすごくなり、
はい、
私は15歳の時にこの家にいちゃいけない子だなと思い、
はい、
集団就職という形で都会に行きました、
はい、
でその時の寮に入ってる時にものすごいいじめを受け、
はいはい、
でその時に具合悪くて熱を出してる時に、
はい、
喉が渇いたって言える相手がいない虚しさ悲しさをその時に私は知ったので、
はい、
母が出て行けって言っても、
はい、
具合が悪い子供の面倒を見てくれる、それだけでよしとしようと思いずっとこの家にいて、
はいはい、
で、
今お母さんが家出てけっていうのはあれですね、あなたとお子さんと一緒に出ていけということですか？
はい
はい、
はい、で私がんになって、
いつですか？
がんになったのは2年くらい前、
はい、
で1年間治療のため家で休んでたんですが、
はい、
でそうこうしているうちに、あれって私自分でやるべきことをちゃんと子育てできたなって、去年上のお兄ちゃん大学に入れて、
あ、上のお兄ちゃんは小学校3年の子がだった子は今はそうするともう
大学今2年生です。
2年生ですか？はい、
はい、でそれもちょっとしたことがあって、あ、私もこの家出ていけるなって、
はい、
子供たちにお母さん出ようと思うこの家をって、
うん、
明日市営住宅の申し込みに行ってくるよって、
うん、
って言ったら、
うん、
子供たちもうん分かったって、
うん、
でそれをうちの両親が何か察したみたいで、
うん、
今度は出ていくなって、
うん、でしょうね。
で、そっから人が変わったように優しくなり、
うん、まあそうだと思います。
そしたら突然優しくなられたもんだから、私虚しさしか今ないっていうか、
うん、
本当は年老いた親に優しくしなければいけないし、親孝行もしなければいけないと思うのですが、
うんうん、
それができない自分が歯がゆくて、
うん
うん、考え方を一つ変えれば自分の気持ちが楽になるんだろうと思って一生懸命考えてはいるのですが、
うんうん、
答えが出なくて、
うん、
電話しました。
あ、どうもありがとう。
いえ、
お母さんがね、あなたに出ていけ、はい、出ていけってもうどうしようもないやつだって言い続けてたのは、
はい、
お母さんがお父さんに向けるその怒りとか憎しみを一番向けやすいあなたに向けてたんですよね。もっと言うと、なぜあなたに向けたかっていうと、あなたが一番優しい人だから。だから今そこまで言われても、年老いたお母さんを優しくしなければならないっていう、本当にあなた優しく生まれたんだね、心は優しく。だから当然お母さんを出ていくって言った途端に変わります。それもう正反対になります。全く反対の人間になります、
はい、
だってあなたにしがみついてるんだもん、
うん
うん、
でもう一つが、
お兄さんの方ですね、
はい
はい、
兄が隣の家に住んでて、
はい、
5年前に 奥さんが家を出て行きました、はい、子供を置いて、
はい、
でその子供が当時小学校5年生だったので、
はい、
母親代わりではないですが、
はい、
どうしたのこうしたのって聞いたら、
うん、
言葉の暴力とか一切物を買ってもらえないとか、
うん、
そういったもので、うん、私が悪い子だから、
うん、
お母さんは私をいじめたって言ってきたりとかする時もあり、
うん、
その時に違うよって子供は親にわがままを言うのは当たり前のことで、
うん、
その中でいい悪いの分別を教えていくんだよって、で下着とかも買ってもらってなかったので、
うん、
いつも夏のボーナスと冬のボーナスが私は入る時は子供のものから買っていくのですが、
うん、
その時は自分の子供たちには我慢をさせ、
うん、
兄の子供の下着類などを全部買い、
うん、
全部そのお母さんが出て行ってから1年間は私が全部晩ご飯を家族のみんなの分作ってたんですね、
うん、
でうちの母と父は兄の言うことは絶対聞くんです。借金したら借金も払う。
ああそうですよね。あなたに対する態度と全然違うんでしょ。
はい、
うん、あの子供が2人いるときに、
はい、
一方の子供をいじめて一方の子供を猫飼いがありするっていうのが、
はい、
それはもう問題を抱えて親のやることなんですよ。
はあ、
でお兄さんの言うなり、
はい、
そしてあなたは自分の言うなりにするっていう、
はい、
こういうことですよね。
で、はいはいはい、で兄のことをお前が人の気持ちがわからない人間だから子供がこうなってるって、子供が苦しい気持ちもわからないからこうなってるって、
うん、
怒鳴って怒って、
うん、
で言っても一切しない、聞く耳持たず、
うん、そうですよね。だって、うん、お兄さんの方はもう何でもお父さんお母さんが言うことを聞いてくれる、
はい、
つまりこのお兄さんずるく立ち回る人ですから、
そう、はい、
でそのずるく立ち回る人の言うなりになるのがあなたのお父さんとお母さん、それであなたをいじめながら自分の心を癒してるっていう、こういう構造ですよ。うん、まあそういう状態の中でどうしたらいいか分かんなくなったっていうことね。
と父と母にもやっぱりどっかしら優しくしないと自分が後悔するような気がするんです。それはどうすればいいかが分かんない、うん、
ああなるほどね、
はい、
そこは非常に大切なとこですよね、あなたの気持ちからするとね、
はいはい、
あのね、あなた確かもうどうしていいか分からないという今日の相談、はい、よく分かります、
はい、
もう今日はね心についてのエッセイストとしてのおなじみのマズマズライ先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います、
はい、はい、どうもこんにちは。
お願いします、
はい、すごい複雑な、家の中の一つ病理を先ほど、
はい、
先生が加藤先生が解説してくださったと思うのね、はい、それでここでもう普通努力してきた人がここまでやったら、あとはもうどうにかなるよと、なるようにしかならないということを考えて、いいところに来てるよね、やっぱり。そうすると、できないことはできない。できることはやるということで、その自分に対する無理がなくなっていくと、何か問題があなたに全部追いやって、家族の問題をあなたに追いやって、
はい、
形だけの均衡を保っていこうとする力学が壊れていくから、
はい、
それぞれの本来持っている問題がそれぞれの人に自然と戻っていくようになるわけよ、
はい、
ここで何とかこう桶の溝をかき回して一人がずっとかき回し続けていると、そこで保っていた均衡がもう疲れたからやめようって、うん、そのしゃもじども抜くと水が自然と自然の流れに沿ってそれぞれの場所に、砂糖は砂糖、塩は塩、重たいものは下に行き軽いものは上で混じるっていうように、おのずからなる家族の実相がね、やっぱり見えてくると思う。要するに結果を求めるストレスから僕はね遠ざかった方がいいと思う。それであなたは 種をまく人になって生きていく。
種をまく人ってどういうことなの？
うん、だから自分ができる範囲、今分かってもらおうとしない。
はい。
うん。分かんなきゃ分かんないで、その人に能力がないし、
はい、
何かが分かんない。意識を変えられないもん、僕たちは。
はい。
でも、ある時、その人の意識を変える種をあなたは蒔いたことになるわけよ。
はい。
これほど偉大なことはないのよ。人間が行う行為の中で。
はい。
人の意識は変えられない。でも意識を変える種は蒔ける。そして、それは、自分を大事にするっていうことと、矛盾しない、
はいはい。
できる範囲のことでやればいいんだもんだって。
母と父との関係もそう思ってていいんですか？
あ、いいと思うよ。ただし、
はい
はい、お母さん、お父さんは、
はい、
あなたというものを追い詰めることで、はい、自分たちの問題から回避しようとしてきた歴史があったわけじゃない。
はい。
ね。その対象になることは避けねばならないよね。
はい、
それを対象になることは拒否しなくちゃいけないよね、やっぱり。
はい。はい、
そのためには、僕は距離を取ろうとしたあなたの考えは、極めて正しかったと思う。
はい、
それでいいと思う。それで、
ありがとうございます
ね。
はい、
すでに素晴らしいことをやってきた。いい種をまいてきてるね。
加藤でした。
うん、大変だったよね。でもね、うん、加藤先生、ちょっともう一回ね、伺ってみましょうね。
はい、は
い、今いい話伺ったね。あのね、
はい、
まずマザーライ先生が種をまくってって言ってね、あなた種をまってどうっていうことですかって聞きましたよね。
はい、
あのね、別の言葉で言うとね、
はい、
人の重荷を背負うなっていうこと。シベリーってアメリカのね、
はい、
心理学者が人の重荷を背負うな、なぜかというと、
はい、
それは相手の成長を妨害することだからだって言うんですよ。あなたがお兄さんの犠牲になることで、
はい、
お兄さんはもういつまで経っても成長できないよね。
はい、
で、あなたお母さんに出ていけどうしようもないやつだってのは、もうひどいことを言われた時に、あ、出ていこうかなと思ったね。
はい、
それで初めてお母さんとお父さんが気がついたね。
はい、
お母さんは本当の攻撃性はお父さんにも、敵はお父さんに持っていたんだと。この夫婦関係を解決する、それが救いですよ。あなたみたいな人なら、はい、さっきもう何とかしようと、もうどうしていいか分かんないって言いましたでしょ。
はい、
何とかしようと思わないこと。
はい、
要するにあなたが苦労すれば苦労するほどね、
はい、
あなたが努力すれば努力するほど周りはあなたに頼ってくるんです。
はい、
死ぬまであなたに頼りますよ。
なんかそんな気がします。
つまりあなたね、いいことしようとするとね、どんどん周りをの成長を妨害しちゃいます。
はい、
お前の重荷はお前が背負え。
わかりました。
それがマドモアゼル先生がおっしゃったね、種をまくっていうこと。
はい、
でね、あなた出ようかなと思ったことがあるって言いましたでしょ。
はい、
これはもう誠に正しい判断ね。
はい、
種をまい、まあ、それぞれの人間がそれぞれの苦を背負ってもらうわけですから、出ていけば、
はい、
最後はあなたが人生の勝者です。
はい、ありがとうございます。嬉しいです
ね。
はい、もしよかったらありがとうございます、加藤です。
はい、失礼します。
失礼します。
苦労はいつか花が咲きます。ずるい人はいつか滅びます。